第27節、分配法則の逆、引き算。前の節では、4×3-2は、4×3-4×2 であることを学びました。その逆の 4×3-4×2 は、4×3-2も成り立ちます。それで、この節では、この分解法則の逆の練習をしましょう。つまり、二つの掛け算の差の式を括弧でまとめるという練習です。25節でやったこととほとんど同じです。足し算が引き算になっただけです。それでは、まず問1を自分でやってみてください。説明を止めてください。できなかった人のために説明を加えます。問1、括弧1。5×7-5×4 です。この式をそのまま表の内側、右下に書きます。5が共通にあるので、左の部屋に5を書きます。残った数7と4を上に書きます。引き算ですので、そのまま 7-4 にします。これで表は出来上がりです。5×7-4。これが答えです。理解できた人は、括弧2を自分でやってください。説明を止めてください。括弧には、6×9-6×6 です。これを右下にそのまま書きます。6が共通にあるので、左の部屋に6を書きます。残った9と6を上に書きます。引き算の形にします。これで表が出来上がりです。6×9-6。これが答えになります。分配法則の逆をすると計算が楽にできることがあります。それでは説明を止めて問2をやってください。25節でやったことを思い出しながらやってみてください。できなかった人のために、問2の例を説明します。例、5.4×13-5.4×3。この式を表の右下にそのまま書き込みます。5.4 が共通にあるので、左端に 5.4 を書きます。残った 13-3 を上に書きます。だから、与えられた式は 5.4×13-3になります。13-3 は10です。5.4×10。それは54になります。計算がとても楽。計算がとても簡単になりました。それでは説明を止めて問題をやってください。次に問3に進みましょう。共通な数が後ろにある場合です。順序が逆になっただけです。表を整理して、そして括弧を使った式に直し、計算してください。説明を止めて問題をやってください。できなかった人のために説明します。問3、括弧1、 8×5-6×5 です。右下の部屋にこれをそのまま書きます。5が共通にあるので上の部屋に5を書きます。左側に 8-6 を書きます。だからこの式は、括弧 8-6 括弧閉じかける5になります。括弧には自分でやってください。説明を止めてください。次に問い4を自分でやってみてください。説明を止めてください。できなかった人のために例を説明します。16×5.4-6×5.4 です。これを表の内側、右下に書き込みます。共通なのが 5.4 ですから、右上の部屋に書きます。残りが 16-6 です。左に書きます。すると、与えられた式は、括弧 16-6 括弧閉じ、かける 5.4 になります。16-6 は10ですから、10×5.4。だから答えは54です。それでは説明を止めて問題をやってください。表を整理することからやってください。これでこの説の説明を終わります。